シネマアクティフ東京支部の瀬谷一です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。今日はまあ、Fly Me to the Moon やるんですけど、この作品は7月19日公開のアメリカ映画で132分です。現在も同じです。で、監督がグレッグ・バーランティ監督で、原案があるんですね。ビル・カースタインとキーナン・フリン。で、脚本がローズ・ギル・ロイ、ということですね。
うん。
ローズ・ギル・ロイは、これしか出てこなかったかな。
うん。
作品としては。
はい。
はい。で、映画 .com の説明を読むと、スカーレット・ヨハンソンとチャニング・テイタムが共演し、人類初の月面着陸にまつわる噂をモチーフに、想定外な極秘プロジェクトの行方をユーモラスに描いたドラマ、ということですね。
うん。
原案については出てこないな。まあ、いっか。あ、でも結構原、ん?なんか、このビル・カースタインっていう人、なんか撮影やってるんですけどね。どういうことなんだ?撮影監督でもあるのかな?
ああ、なるほどね。
はい。
ええ。
はい。まあまあ、はい。じゃあ、なんでしたっけ?仏さん。
あ、そうですね。まあ、ちょいちょい、あればですけど、雑談を入れていこうかなっていうね、ことですけども。
うん、雑談を入れるっていうのはよくわかんないですけど、まあいいや。
無理やりねじ込んでるみたいな感じしますけどね。まあ、Fly Me to the Moon ですけど、今日。Fly Me to the Moon といえば、はい、僕は、まあこれジャズのね、元は曲みたいですけど、定番ですか。
まあ、エヴァンゲリオン。
そうですね。
終わりの曲ですよね。
そうですね。どっちかというと僕はそれを思い浮かべるんですけど、
うん、
まあ、アニメ版のエヴァンゲリオンの
うん、
テーマソングですよね。
はい。
で、まあ、僕はそこから、それでまあ、ね、この曲知ってるわけですけど、
うん。
まあ、僕はエヴァンゲリオンは好きだもんですから、まあ、サントラとかも結構持ってるんですけども、
うん。
多分一番サントラの中に入ってる曲で、多いのが多分フライミートゥザムーンなんですね。
うん。
バージョン、いろんなバージョンがあるんですけど、うん、まあ、日本人で歌ってる方、まあ、エヴァのあれで歌ってる方で言えば、高橋洋子さんっていう方が、
うん、
まあ、歌ってるんですけど、まあ、そうじゃなくて、はい、綾波レイの声優の林原めぐみさんが歌ってるバージョンとか、アスカがの声優の方が歌ってるバージョンとか、まあ、いろいろあるわけですけど、
はい。
で、まあ、僕がその曲を好きなのもあって、どれぐらい、何バージョンぐらいあるかなと思って、ちょっとさっき数えてみたんですけど、
うん。
僕が持ってるだけでですけど、全部で20バージョンあったんですね。
へー。日本人が歌ってるやつですか?
大体日本人ですけど、
は
い、むしろその原曲の、原曲っていうかまあ元の外国人が歌っている、そのジャズのアルバムみたいな中に入ってる曲は1曲だけで、
うん、
まあ、僕が持ってるのは、あと全部エヴァ関連の曲なんですけど、はい、まあ中でもまあ、綾波レイの声優の林原さんが歌ってるのが僕が一番好きですけど、
うん、
まあこの作品でも一応まあ曲がね流れるというか、まあ見てる時点でどこで流れるのかなみたいなのをね期待しながら見てたみたいなところはありますけども、
うん、
まあそんなところも注目かなという感じですかね。
これ別に著作権が切れてるとかは言うわけじゃないですよね。
ああ、曲自体はすごい古い曲なんですかね。どう
?54 年。
ですよね。まあまあめちゃくちゃってほどじゃないですけど、まあ古いは古いですよね。
なんでそんなにカバーされるんだろうと思って。
ああ、なんか、まあ。
まあ、いい曲だから
ってことか。いい曲だからなのかもしれないですね。まあ、ジャズでは言うと定番らしいですけど。
うん。
あとはまあ、そうですね。うん、まあこれ、いわゆる陰謀論の話でもあるんですけど。
はい。
陰謀論といえば、松さんは何を思い浮かべますかね。
Q アノンとかじゃないですか。
まあもう Q アノンですよね。もう具体的に言うと、まあだからこれは、その、有名な、ね、陰謀論の一つとしては、まあ月面着陸は捏造じゃないかみたいなね。まあそこがメインになるこのお話ですけど、うん、他だと、まあそれ関連のことで言うと、まあ、大体、それに属してる人は同じ、こっちにも属してるっていう、例えば地球平面説とか、ですよね。
うん、
あとは相対性理論を まあ間違ってるって言い張る人とかですかね。結構未だにね、うん、言いますけども。とかを僕は思い浮かべますけども。
うん。でも、そうですね。まあ、月は、まあ地球が平面だっていうのは、
はい。
まあそうか、まあまあ。でもちょっとなんかレベルが違う気がしますよね。ちょっと月に行ってないっていうのとはレベルが違う。うんうん、宗教がかかってるし。
うん、そう、そうです。結構宗教の。陰謀論っていう。ですよね。
うん。
まあ陰謀論
っていうか、その信じたい人っていう感じがしますね。
まあ陰謀論っていう言い方があれかもしれないですけどね。
うん。
うん、どうしても信じないっていう人はね。
うん。
結構いたりとか、その、証拠をね、いろいろあげたりとかね。まあ、また逆にそれの反論をね、うん、したりとかね。そういうのもありますけどね、よくね。はい。まあ、という感じで、松さんの映画の感想を入っていきたいと思います。
はいはい、わかりました。はい。
全然ぐ、はい、うまくいってない感じですけど。
これ雑談なのかっていう。
はい、慣れてないっていうね、まあ、すぐバレちゃう。
はい。はい、お願いします。感想から。はい、まあ僕は、まあ面白かったですね。
うん。
まあ、このグレッグ・バーランティ監督は、まあ注目作品の時にも話しましたけど、
はい、
まあ、過去作で、なんだっけ、ラブ・サイモン17歳の告白っていうのが、はい、まあ、すごくいい作品だったっていう話をしましたけど、
うん、
まあ、力のある人だなっていうのが、
うん、
ありますし、まあ、本作で言うと、すごく脚本が良かったなっていうのが、ありますね。うんうんう
ん、はい。
っていうのは、その、まあ、僕らその、月に行けることは知ってるじゃないですか、みんな見てる人は。
うん、
だからなんかこういう作品で結構英雄ターンになりやす、なりがちなんですけど、なんだっけ、ライアン・ゴズリングが出てるあの月行くやつとかも、
はい、ファーストマンですね。
あ、そうそうそうそう。はい、あれもちょっとこうシリアスな英雄ターンだったと思うんですよね。
うんうんうん、
で、しかも、なんか、こう、もう行くの、うまくいくのはわかってるから、そこをなんか、うん、その、まあもう、行くのが当然みたいな感じで見てるんですけど、まあ でも、本当は、その、まあ、これがどれくらい、こう、シーズと同じかどうかわかんないんですけど、実はその、うん、当時の人も、ちょっとこれにお金使いすぎるのは良くないんじゃないかとか、うんうん
はい、
あんまもう月行くこと自身に情熱がないとか、
うん、
勝手にやればいいじゃんみたいな、ノリがあったみたいなのを、結構最初に提示することによって、
うん、
こっちもあ、そうなんだっていう、まあ、気づきもありますし、なんかサクセスストーリーみたいな感じにちゃんとなってるんですよね。
うんうんうん。
それがなんか今までよくある、その、月行く話とはちょっと違ってて、
うん、
それがもしとても面白かったなっていうような。
うんうん
うん。だから、で、そこの部分を埋めるために、スカーレット・ヨハンソンが、まあ、広告、まあ、PR の、
うん、PR ですね。
うん。第一人者的な感じで出てくるっていうところも、うんうんうん自然な流れでですし、まあ、だから彼女みたいな人が多分実際にいたのかちょっとわかんないですけど、
うんうんうん、
でもなんか彼女がいきなり出てきたとしても、その NASA にお金がないっていうことを丁寧に説明しているので、
うん、
まあ、それが前振りになって、スカーレット・ヨハンソンが、その広告の PR が、
うん、
PR の第一人者として出てくるっていうことがすごく説得力があるし、
うん、
いきなり感みたいな全然ないですよね。
うんうんうん、そうですね。
で、あれがないとなんか、あれ、いきなり、そんな部外者入れないだろうっていうふうな感じの突っ込みは結構あると思うんですけど、うん
はい、
でもまあ、あの状況だからまあ、しょうがないってみんな思うんじゃないかっていうところで、全然僕はだから引っかからなかったんですよ。
うんうん、
彼女が出てきたこと。多分、史実とは史実ではないとは思うんですけど。
まあまあ、そうでしょうね。
うん、だそういう話の持ってき方もすごく上手だなっていうふうに気がしましたし、
うん、
さらにまあ、ただその、お金を集めるっていうことだけじゃなくて、そのこと自身、だから CM とかその PR することでお金が集まってくるんですけど、それについての是非が今の話ともちょっと繋がってきてるという、現代の話。だから70年代の話、60年代、70年代だけじゃなくて、それは今にも通じる話にもなっているっていうところも、話がどう、ちゃんとこう、なんていうか当時の話だけじゃなくて、それが今にも生きる話になっているっていうのも素晴らしいなと思ったんですよね。っていうのもまあ、劇中で話してましたけど、その真実はずっと真実だし、嘘は嘘のままだみたいなセリフがあったと思うんですけど。
ああ、はい、ありましたね。
うん、でそれはで、だから今、雑談の時も話しましたけど、まあ、Q アノンだったりとか、
うん
まあ、トランプがその、オルタナティブファクトみたいなことをすぐ言いますけど、
うん、
まあでも自分と都合が悪かったら全部嘘だみたいな、
うん、そう
言い出すっていう、
うんうん、
ことともまあ通ずる部分があったりとか、
うん、
まあ、その、だから、捏造っていう、その、月面着陸自身が捏造だっていう、まあ、言説も今、
うん、
まあ、言われてたりするじゃないですか。
はい、
まあ、それも含めて、
うん、
まあ、今にも通ずる話にちゃんとなってるところも素晴らしいなと思ったんですよね。
うんうん、
だから、当時の話にとどまらないところはとても良かったなっていう。
うん、
はい。で、あとは、ロマコメ的な感じに、まあ、最初になるじゃないですか。うん
うん、はい。
その、レストランで、二人が出会って、
うんうん、
いかにもアメリカの映画っぽい、
うんうん、
その、恋の落ち方みたいな感じで始まるんですけど、うんうん、すぐそこはもうなんか、あんまなくて、
うんうん、
それがどれだかだから続くって感じじゃなくて、まあ、お互いその自分の仕事をきっちりやるっていうか、うん、なんかあんま別に恋愛にうつつを抜かす感じが全くなくて、
うん、
まあ、飛行機で、その議員のところに行く弁護はちょっとそのロマンチックなところシーンがありましたけど、
うん
うん、基本的にはそういう要素があんま強くなくて、
うん、
僕は良かったかなと思ってるんですよね、うんうんうん、昔のこういう作品だったら結構そこを強調してた気がするんですけど、
うん
うん、はい、そこもなんか今風だなっていうふうにちょっと思ったっていうところですかね、
うん、
だからロマコメ部分が強くないからよりその女性の立場というかスカーレット・ヨハンソン自身が自立してるようにも感じるし、
うん、
なんかお互いがプロフェッショナルっていうような感じも受けたっていうか、うん
はいはい、
そうですね。まあ、だからそういう感じで脚本がとても良かったかなっていう気がしますね。
うんうん、
で、まあ、だから映画自身は楽しかったんですけど、まあ、僕はなんか見てて、まあ、この話自身はとても感動的ではあったんですけど、
はい、
まあ資本主義というか、その商業主義というか、
うんうん、
まあ、それの怖さはまあすごく感じるなっていう気がして、まあだから CM とかでタイアップすることであんだけ、今まで不要だって思われたことが、
うんうん、
まあお金集まってきたりするわけじゃないですか、
そう
ですね、人気が出たりとか、
うんうん。
でも物事自身は別に変わらないわけじゃないですか。
まあね、目的は変わんないし、そうですね、やることは変わらないわけですよね。
やってること、やること、目的、すべては何も変わってないのに、他の要因で、お金が集まったり集まらなかったりするっていうところが、
ね、うん、
まあ、今でもすごい続けることじゃないですか、
うんうんうん。
だから、まあ特に日本とかその、この研究が不要だっていうふうに、なんか政治が勝手に言い出すと、
うんうん、
その研究叩かれたりとか、
はいはいはい、
逆になんか、例えば iPS の研究には、集中となんたらみたいな感じでお金がめちゃくちゃ集まるみたいなのって、
うんうん
うん、それは健全な科学なんだろうかとか、健全なそのお金の流れなんだろうかっていうのはすごく思うんですよね。
はいはい。
だそこの危険性みたいなことは別に本作と関係ないし、
うん、
別にそこでは何にも描かれてはないですけど、
うんうん、
そこはなんか僕はすごく疑問に思いながら。だから CM とかはまあ重要なんだけど、やっぱ必要枠でしかないなっていう。
うん、確かに。
なんで、だからといって民主主義だから、その、うん、ある、賢い人が勝手に予算を差配していいのかって言ったらそうとは言えないし、
うん、
まあ、本当に難しいなっていうところですね。
ね、うん、
で、最後に僕はだからもう、最近こういう作品ってなんか少ない気がしてて、
はい、
映画で、映画館でかかる作品として、
うん、
なんかやっぱよく言われてますけど、配信が全盛になってから、
うんうん、
なんかもう映画館はすごい、例えば特にアメリカ映画なんですけど、
うんうん、
その、なんかすごい予算がかかってる作品ばっかりになってて、
うん、
で、その、まあ、すごい低予算の映画も作られたりはしてますけど、
うん、
なんか中間の作品が減ってるっていうふ
う
に言われてるじゃないですか、
うん。
それはなんかネットフリックスとかに行っちゃってるみたいな、
うん、
なんかそのオリジナル作品として、まあ、いっぱい作られてるみたいな感じ、うん、で、映画館でこういう作品がかかるのがなんか少なくなってきてるみたいな感じで、
うん、まあ、
例えばホールドオーバーズとかもそうだと思うんですけど、
はいはいはい、
だからまあもう僕はこういう作品をもっと見たいなっていうような感じがするので、
う
ん、
そうですね、
うん、はい。なんか古き良きアメリカ映画って感じが僕はしたので、
ああ、
まあこの場、こういう作品ばっかりだったら、まあそれはそれでは面白くないかもしれないけど、
うんうん、
はい。まあ、もうちょっと増やしてほしいなっていうような気がしました、
うん。
ただそのホールドオーバーズも70年代を舞台にしてるじゃないですか、あれも。
うん。
本作も60年代、70年代の話じゃないですか。
そうですね。はい、
なんか、これぐらいの時代じゃないと、なんかそういうの作りにくくなってんのかなっていう、なんか、なんかよくわかんないけど、説得力がないのかな、現代的にしちゃうと。わかんないですけど、 現代劇でこういう作品もちょっと見たいなっていうのはありますかね。うん
うん、そうですね。うん
うん、あと追加なんですけど、
はい、
僕最近空へっていう、宇宙へって書いて空へって読む本を読んだんですね。
はい、
でそれはヒューゴ賞っていう、その、アメリカの SF で最も優れた賞で、うんうんうん、あとネビラ賞とかローカス賞っていう、まあ SF の賞って3つぐらい有名なのがあるんですけど、
はいはい、
それすべて受賞した作品で、はい
はい
はい、
うん、
で、まあアメリカの SF って日本とちょっと違ってて、女性作家がすごい多いですね。
うん、
特に賞を取ってる、ヒューゴ賞を取ってる女性作家ってめちゃくちゃ多くて、
うんうん、
で、これも女性の作家なんですけど、
はい、
この空へっていうのは、その、第二次大戦後すぐの話なんですけど、
うん、
当時その、この時代の話を、の SF なんですね、
うんうんうん
うん。どう SF かっていうと、その、1950年ぐらいに地球に隕石が落ちちゃって、
うんうん、
で、まあ、恐竜の時代に隕石が落ちて恐竜で絶滅したじゃないですか。
はいはいはい。
だそういうような感じでもう一回起きちゃったっ
ていう
設定で、
なるほど、うん
で、まあ地球に人が住めなくなるから、
うんうんうん、
どんどん宇宙に行かなきゃいけないんじゃないかっていう、まあ予測ができるんですけど、
うんうん、
でも実はその、ドントルックバックみたいな、ドントルックアップ、
ドントルックアップですかね。
アップかな、うん。あれみたいになんかその会議室、まあ現在にもいますけど、温暖化で会議室的な人とかいるじゃないですか。まああれと一緒でその、そうならないみたいな、
信じない
人たちが出てきたりとか、うん、でもまあまあ一応宇宙には行った方がいいみたいな感じの予算もあって、
うんうん、
で、その今の、その、現実の1960年よりよ、もっとその宇宙開発に力を入れてる世界観なんですね。
うんうんうんうん、
でもその、この話でもそうですけど、宇宙飛行士って全員男なんですよ、当時
あ、はいはいはい。
女が入る余地は全くなくて。
ね、
まあ現在はいますけどね、結構。
うんうんうん、
日本も山崎さんとかなんか何か女性パイロットいますけど、まあ当時は全然いない。
そうですね。
で、
うん、
で、この作家が女性だっていうのもあって、
うんうん、
そういう世界の中で女性がこう、初めての宇宙飛行士になる、なろうとする話。
うん、
だからなんか、設定は SF なんですけど、内容は結構フェミニズム小説みたいな話なんですけど、まあそういう感じで、まあ面白かったんですけど、
はい、
本作と結構世界観が近いというか、
うん、
はい。だからまあ、興味ある人は読んでみてもいいんじゃないかなって思いました。
う
ん、
なるほど。
はい。
それを冒頭に喋っていただいた方が良かったかもしれないですね。
まあ、雑談じゃないかな。
はい。雑談っていうのは関係ない話をするのは雑談なんですかね。関係、どうなんだろう。
まあ、関係、まあ、
まあ、
どっちだろうな。
まあ、いいや。はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあ、小池さんお願いします。
はい。僕は、もうこれもすごく面白かったですね。はい。うん、で、まあ、タイトル、Fly Me to the Moon っていうのも、その、先ほどもね、お話ししたんですけど、うん、エヴァの曲でね、知ってたんで、
うん、
興味もありましたし、楽しみにしてた作品でもありますし、まあ、俳優としても、スカーレット・ヨハンソンとか、チャニング・テイダムとか、まあ、あと、うん、ウディ・ハレルソン出てるよっていうところとかね、すごい、着目していましたけど、もう期待通りの作品だったなという感じですね。
ウッディ・ハレルソンって、はい、予告編に出てました？
出てなかったですかね。
出てたのか、僕全然気づいてなくて、映画見て、出てると思った。
あ、本当ですか。なんか、うん、多分、要するに、スカーレット・ヨハンソンにフェイク動画を作れっていう指示を出すみたいなシーンが、うん、多分予告であったはずですね。
ちゃんと予告を見てなかったか。
いや、わかんないです。短い予告とか長い予告とかいっぱいある、いろいろあるんでね、わかんないです、
はい。
僕は知ってる状態で見たはずですけども。
うんうんうん、
ですね。で、あとはまあ同じ時期というか、まあ同じものを扱った作品としては、先ほど松さん挙げられましたけど、ファーストワンですよね、
うん。
で、それをまあ、マンスリーシナモトークのお題だったりもしたので、
うん、
その関連でロケット開発の本とか、ちょっと僕も読んだりとかね、しましたけども、うん。うん、まあ、いかに。
ドリームとかもそうですね。
ドリーム見てないです。そうですね、ドリーム。まあ、見ました、見ました。
あのやつ
は、はい、
同じ
時代、ね、映画もね、そうですよね。
まあ、ちょっと前ですけどね。
はい、まあ、だからあの辺の映画は、まあ、まあ、いくつかね、ありますし、
うん、
まあ、いかに現実では難しいミッションだったかね、とかいうことも、うん、まあ、僕も知ってはいるつもりだったんですけど、まあ、 この作品でも出てきますけど、アポロ1号でしたかね、あれ。その、亡くなっちゃうね。あの、まあ、出発前ですけどね、あれはね。うん、あの、事故で亡くなっちゃう人たちが、まあ、3人ですかね、いたりとか。う
ん、あれ、ファーストマンでも描かれてました
ね。でもね、ありましたよね。あれはやっぱり、あの、アポロ計画通して、まあ、まず、一つの大きい事故というかね。
そうですよね。
まあ、まあ、他にもね、いろいろ亡くなってるとか怪我してる方いるかちょっとわからないですけども、
うん、
まあ、メインというかね、一番大事といえば大事である宇宙飛行士が亡くなるっていうのはやっぱり、計画としても痛いわけですし、
うん、まあ、そうですね、はい。そんなにいないですね、人材が。
そうですね、うん。とても大変なことだったっていうことはね、ここでもしっかり、あの、作品でも描かれてるのはすごい良かったなっていうところの一つでもありますね。
うん。
うん、で、僕が、あの、良かったなと思うのは、まあ、まず演技ですね。
うん。
で、僕はこの映画を通して、改めて、スカーレット・ヨハンソンの、まあ、俳優としての力がすごいあるなというふうに思いましたね。
うん。
なんか、インタビューを読んだところでは、もともと出るつもりなかったらしいんですけど、
うん。
彼女はだから、制作に入ってますよね、もともと。
うん。
で、だから、制作に入っていて、脚本を渡されて、出たいと思ったらしくて、自分が出ることになったみたいですね。
うん。
うん、で、まあ、あの、まあ、スカーレット・ヨハンソンといえば、MCU のブラック・ウィドウですけど、だから、それ以外の映画であんまり見たことない人もいるかもしれないんですけど、
うん。
まあ、どうしてもあのね、イメージがついちゃってるんですけど、まあ、改めてやっぱりすごい演技うまいなというふうに僕は思いましたし、
うん、
で、この作品の中では、まあ、まあ、詐欺師的なね、ことをまあ、昔していたというかね、まあ、そういう側面もあって、うん、あの、騙すという言い方あれですけど、まあ、PR のね、こう、
うん、
第一人者みたいなふうになってるわけですけど、だから、結構、その、なんだろう、うまいこと話をして、相手からその、要は、寄付金というかね、お金を取るというかね、あの議員とかね、うん、そういう人たちから、あの、みたいなことを結構やるわけですけど、その、要するに演技ない演技っていうのは結構ね、この作品ではあったわけですけど、うん、その、英語の喋り方のイントネーションというか、その地方のね、訛りみたいのは、さすがに僕は全然わからないですけど、まあそういう使い分けみたいのとか、うん、あと特にすごいなと思ったのは、ちょっと、もう、中身としては、飛ばして省略されててカットされてましたけど、その最後の方にテレビを盗むシーンってあったじゃないですか。
うん。
テレビの、あの部品が必要で、
はい。
街までテレビを取りに行って、
うん。
で、あのお店閉まってるからもう盗んでくるっていうね。
うん。
で、ちょうどその時に警察官が来て、
うん。
うわ、これは捕まると思いきや、なんかあの、パトカーの誘導で、あの、
うん。
発射基地まで戻るみたいなね、ところとか、うん、あれもすごく面白いシーンでしたね。
うん。
で、まあ、あとは演技としてはやっぱりウディ・ハレルソンですかね。
うん。
彼のやっぱり、今回は特にクセモノっていう感じの人物でしたけども、
うん。
まあ、これが見事だったなっていう感じですね。
うん。
まあ、本当に、偉い人っぽく見えるし、
うん。
まあ、なんか、ちょっと怪しい人にも見えるんですけど、で、最後の方に、あの、まあ、その、スカーレット・ヨハンソン演じるケリーと、まあ、全部ミッションが終わって別れるというかね、あの、帰っていくシーンで、あの、彼が結局、フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーンを歌って去っていくっていうね、
うん、
シーンで、まあ、彼はいなくなっていくわけですけど、で、あの時に、あの、いろんな、まあ、劇中でもいろんな陰謀論というか、その、都市伝説というかね、そういう話がいろいろ出てきてましたけど、なんか宇宙人はいるのかみたいなことをね、ケイリーに聞かれて、
うん、
まあ、どうやって答えてたかちょっとわかりませんけど、あの、ウッディ・ハレルソン演じてるそのモーっていう人物がなんか宇宙人なんじゃないかみたいなね、思えるような演出になってて、
うん、
結構あの僕もなんかこいつ本当に宇宙人なのかなっていうふうに、ね、思っちゃうぐらいの感じだったんで、その辺とかもすごく面白かったですね。
うん、
うん、あとはあの脇役ですけど、あのエンジニアね、二人、黒人と、背の低い白人かな、のエンジニア出て、うん、まあメインでね、よく出てきてましたけど、まああのコンビというかね、あの二人の活躍みたいなのも面白かったですし、まあチャニング・テイタもその演技的にはそんなに、あの、目を引くものは僕はなかったんですけど、
うん、
まあ彼はまあ 俳優としては僕も結構好きで、最近見たやつだと、ザ・ロストシティっていう作品に出てましたけど、うん、結構その、コミカルな演技というか、
うん、
役は結構ハマってるかなっていうふうに思ってて、僕はこの作品でもそれをちょっと期待はしてたんですけど、
うん、
まあそういう人物じゃなかったんで、まあそういう人ほとんどね、うん、なかったんですけど、まあそれでもまあ良かったかなという感じではありますよね。
うん。
うん、だから、多分、もうちょっとコミカルにしようと思えばできたとは思うんですけど、その、彼が真面目な人だっていうね、役だっていうのと、
うん、
その、アポロ1号のクルーのことを、ずっと思っているというかね、自分のせいだっていうふうに思ってる部分があって、だから、あんまりふざけた作品にもできないんだろうなっていうところをちょっと感じましたけども、
うん
うん、まあその辺のバランスはでもちょうど良かったんじゃないかなっていうふうには思いましたけど。で、良かった点、2点目としては、これ松さんがおっしゃったように、まあ脚本がね、すごく良かったっていうお話でしたけど、
はい、
僕もやっぱりこのお話の、まあ、原案というか着眼点がね、すごい面白いなっていうふうに思いましたね。
うん、
まあアポロの月面着陸はね、あの映像、偽物だっていうのを、結構ね、よく言われてますし、まあ、その、うん、それに対する反論みたいなのもね、すごいいっぱいありますけども、
うん、
それを、まあ、映画にして、だから僕は、この映画は、実は、世界にね、流されてた映像はフェイクだったっていう、裏話の映画かとは思ってたんですよね。
うん。
と思ってたんですけど、実はそうじゃなくて、むしろ、途中からですけど、まあ、いかにして本物のね、映像を、うん、世界に届けるかっていう話になっていって、
はい。
で、この映画の中でも実際に放映されたのは本物の映像だったっていうね、
うん。
ことになっていて、いや、非常によくできた話だなと思って、
うん。
うん、まあ、どっちのメンツも潰さないというかね、すごく。まあ、
真面目に作ってる感じですよね。
そうですよね。
うん、
これで、あれは実はフェイクでした、みたいな作品にしちゃうと、うん、まあ、ふざけたね。まあ本当に、うん、実話じゃないっていうね、ことは、まあ、分かりきってしまう話になってしまうんで、
うん、
まあもちろんその、スケリーみたいな人がね、いたかどうかとかは、全然実話かどうかね、分かりませんけど、うん、まあその、フェイク映像を、あえて裏で作ってたかどうかっていうのも、まあ、実際のところで僕らは分かりませんけど、
うん、
もしかしたら作ってたかもしれないって思うぐらいのね、ところにしてるところが面白いですよね。
うん。
うん、で、あとはまあ、先ほども出てきましたけど、まあ、チャニング・テイタムですよね。僕は、この話の流れ上、彼が、その、地上での宇宙飛行士役をやるのかなってちょっと思ってたんですよね。俳優が、ダメだ、こいつらじゃ、みたいなことを言ってて、ね、この、要は、クルー役、アームストロングともう一人ちょっと名前忘れちゃいましたけど、はい、地上でね、撮影してるときに、ちょっと特徴的な監督ですよね。映画監督みたいな人が、
うん、
こいつら俳優じゃないから全然ダメだみたいなことをね、うん、言ってたんですけど、だからそこで、やっぱり本物を連れてこないといけないってことで、彼に頼むのかなって思ってたんですけど、はいはい、まあそういう話にはちょっと なってなかったですよね。
うん、
まあその辺も、ちょっと節度を持って作ってる、ちゃんと真面目に作ってるなっていうところはありましたね。
うん、
うん、まあだからそれを彼にやらしちゃうとちょっと面白い話になっちゃう。
うん。
ね、ところもあるからだと思いますけど。
うん。うん、
まああとはその、恋愛要素というかね。
うん。
まあ確かに二人はね、こう結局多分ね、付き合うっていうね、形になると思うんですけど。
はい。
途中そんなに、もうそれを付き合ってるというのは忘れるぐらいの感じに僕も見てたんで。
うん。
そこにね、こう引っ張られすぎないのもすごい良かったですよね。その辺もいいバランスだったかなというふうに思いますね。
うん。
あと、それこそ松さんおっしゃった、彼女たちが、その、二人がその出会う最初のシーンですよね、
はい。
あれは、バーというか、なんだ。
ダイニング
みたいな。ダイニングみたいなとこですね。はい。
うん。
あの時に、スカーレット・ヨハンソンが着ている服が、はい、まさにマリリン・モンローみたいな、
うん。
黄色い、なんですか、うんワンピースみたいな感じのドレスをね、はいはい、着てたっていうのがすごく特徴的で、
うん、
まあ現代のマリリン・モンローっちゃそうだな、みたいなね、ところはあるんですけど、うんうん、あのシーンもすごいいいですよね、出会いとしてもね。
うん
うん、なんか二人の、特徴がよく出ているシーンだなっていうふうに思いますし。
うん、
はい。
まあ、特に気になるところは、まあ、これもなかったですかね。こういう、うん、なんだろう、実は、まあ、実話じゃない部分ももちろんありますけど、実話を元にしてるし、うん、まあ、科学もののお話でしたけど、
うん。
先ほど松さん言われたように、特に引っかかるところは僕もなかったですね。
うん。
うん、その、脚本というか、その、お話の流れとしても別に引っかかるところはなかったんで、そういうのは、うん、気にせずにすごい見れたんで、とても楽しめたなという感じですね。
うん、
僕の感想はそんなところです。
はい。ありがとうございます。まあ、二人とも良かったって感じですね、
うん。そうですね。あんまり話はその、それ以上ないなってい
う。まあでもアメリカにとってやっぱ、でかいっすよね。
うん。
この、ことは。
はい。そうですよね。
うん。
だからやっぱり、まあ当時の時代背景、の猫ともちょっと描かれてますけど、
うん、
何が何でも成功させないといけないし、
うん、
まあ、そう考えると、事前に収録した映像を作っておくっていうのは、結構、その妥当な選択なんじゃないかっていうふうにもね、思えるし、うん、そういう流れになってましたし、まあ、実際、月に行ったことは事実だし、うん、僕もそこを疑ってることは全然ないんですけど、中継で流れてた映像が偽物かもしれないって言われると、まあその可能性はなくもないかなっていうことは、
うん。
うん。言えるとね、言えるかなっていうところはありますし、
うん、
まあその映像もね、かなり検証はされてますけどもちろん。
まああのやり方だったらでも、バレないのかな。バレないっていうのはその、うん、その後、情報が漏れないって言えるのかな。
ああ。まあだからそんなことはないだろうって考えると、やっぱ、そんなことはしてないでしょうねってね。フェイク映像を作ってたなんてことはしてないし、まあ、この作品の中の話で言うと、むしろフェイク映像の方がリスクが高かったっていうことですよね。
う
ん、結局、
あ、そうですね。
あれは猫がね、上から降ってきちゃったりとかして、うん、失敗してたわけですね。あのまま流してたらね。うん、そっちの方が大惨事だったっていうね。
うん。
うん、まあでも、やったことないし、実証したことのないことを初めてやって世界で生中継で放映するっていうのはすごいことだなっていうふうに思いますよね。
確かに。
うん、
まあでもあれあったからこそ、
うん。
熱狂したっていうのはあるから、
まあね、そうでしょう、ね。
中継は絶対必要だったなっていう。うん、写真だけ見せられても多分あんま
ですよね。そうですよね。うん。
うん、
意思持って帰ってきましたみたいなね、こと言われてもっていう、うん、感じですよね。そうそうそう、
あれ持っていかせたのは英断だなっていう、すごい、
う
ん
う
ん。
そうですよね。
まあ、初めは反対しましたけど。
うんうんうん。まあでもあの辺は本当の話かもしれないですね。うん、最初はそういう話はなくて、
うん、
後から中継することになって、
うん、
どうやって積むんだみたいなね、こととか、いうのはあったんでしょうね、きっとね。
確かに。うん、まあ、科学とか研究にはつきもんなんですけど、
うん、
あの時代にあれをやる必要性はあったのかっていう、ところは見てながら、うん、見ながらちょっと思いましたけどね。
月面に行くっていうことですか？
そうそう。
あ、うんうん。確かにね。それ以降行ってないじゃないですか、ほとんど。
そう、そうなんです。ほとんどというか、一回見てないですね。
本当に、最近またもう一回行こうかみたいなね、話が出てるぐらいで、うん、むしろもう最近はその、ロボットとかそういうものの技術が高くなってるんで、人間が行く必要はね、ないっていうところもあるんですけど、うん、
確かに。
そうなんですよね。だから、あれは、ムーンショットってね、よく言われますけど、うん、ちょっと無理のある計画では、きっとね、うん、あったんでしょうね。大統領が言っちゃったもんだから、みたいなね。
うん。行ったっきりだったらまだ行けたかもしれないけど、帰ってこなきゃいけないから。いや、
そうなんですよね。
そこ、どうしたんだろうな、っていうのはちょっと、わかんない、うん。
いや、だからそれ
は。だって向こう発射するわけですよね。
そう。それがね、僕はすごいと思うんですよね、やっぱりね。
うん。行ったっきりだったら、まあわかるじゃないですか。
うんうん。
可能かなっていう気がするんですよ。
そう
です
ね。うん。
うん、向こうを発射するときってどうだったんだろうな。だって、その硬い地面とかもわかんないじゃないですか。着陸して、その柔らかかったら多分グラってきて、発射できないでしょうし。
はいは
い、
うん、
まあまあいろいろそういうのもちゃんと。
まあ重力が
やったんだろう
けど、ね、地球よりはまあ小さいですから、楽なんですかね、うん。その辺ちょっと僕も。
6分の1とか。
うん、6分の1ぐらいですね。
うん、
詳しくないんですけど。まああとはその、宇宙空間の、で、あれですね。乗組員が乗ってるカプセルと宇宙船本体を、
うん、
180度回転させてドッキングさせたりとかね。そういうことは途中にあるわけですけど、うん、確かファーストマンだよね。その辺描かれてましたけど、うん、そんなことできるんだっていうふうにね、僕は
、うん、
初めて知った時思いましたけども、なんか相当難しいミッションだったと僕は思いますけどね。
うんうん、
まあ、まあ、ほぼ一発でね、成功させてるっていうところですしね。う
ん、あと見てるときに、このスタジオどこにあるんだろうなと思ってたんですけど、ね、はい、ちゃんと最後、教えてくれましたね。場所の関係性が、
はいはい。
あ、まあ、こんだけ離れてんだったら確かにバレないかもしれないと思いましたけどね。うん、
はい、
車で行ったら多分5分ぐらいで行けそうなぐらいの。でもなんか、結構離れてるから、
うんうんうん、
働いてる人自身は多分知らん
ない、うん。そうですね、知らないでしょうね。うん、フラット行けるようなところではないですもんね。
うん。まあ、そんな感じですかね。
はい。
はい。では今日はフライミートゥーザムについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。